四国リラジオ。
こんばんは、四国リラジオの大橋です。今回も四国リラジオ始めていきたいと思います。今回のテーマは、偶発性ですね。偶然性でも何でもいいんですが、そういったもので作るということが、まさにですね、アイデアとか想像ですね、必要かなと思いまして、前回の話と若干被るかもしれませんが、そのあたり少し共有していければいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。今回のテーマはですね、偶発性を作ると、どうやって作るかというところで、少し考えていければいいかなと思います。偶発とか偶然とか言ってますが、基本的にですね、偶然の反対は必然ですか、必ず起こる。必然ではないですけど、お腹が減ればね、ご飯を食べるとかではないですけど、向こうから人が歩いてきたから、こちらも歩いたらそのままぶつかるとかね、ちょっと分かりませんが、偶然っていうのは別に相手がね、意図してないところで出会うとか、そういうことかなと思います。ちょっと例が雑ですが、そんな感じですね。ここで向こうから人が来ることに出会うっていうことは作れるのかって言ったら、そんなマジシャンでもないので無理じゃないですか。ただ、外を歩いたり、その出会う場所に行かなければ出会えないってことで、ここではですね、偶発性を作るとか偶然性を作り出すっていうことであれば、やらせとかね、そういう桜とかそういうことじゃなくて、笑いのネタですよね。こんなところで、みたいな。そういうのじゃなくて、確率を上げるみたいなことですかね。偶然が起きると。確率を上げる。で、偶然も、不幸とかね、よからぬことではなくて、いいことですね。自分にとって良いことっていうのを、なるべく狙っていく。そんな話です。で、アイデアを生み出す、想像ですね、クリエイティブを生み出すってことの、その材料ですよね。材料が大事だってことは、言ってまして、材料大事なんですよね。材料がないと、料理ができないし、例えばカレーだったら、カレーライスだったら、玉ねぎとか肉とかね、じゃがいもとか、材料がいって、調理が、鍋でね、フライパンでもいいですし、鍋でもいいですが、深みのある鍋でもいいですが、それで作っていく必要があると。で、元の材料がいるので、その材料が大事だよねって話で、じゃあ材料どうやって得られるの、材料さえ得られればっていうわけではないんですが、まず材料を、今回材料だけの話、となります。てか材料に注目してみたいと。で、この場合ですね、材料っていうのは、日々っていうか、人と出会うこと、仕事でもいいし、家事でも育児でもいいし、何でもいいんですが、本を読むでもいいし、ニュース見るでも、ゲームでもいい、何でもいいんですよね。でも極端な話、自分で見つけに行くか、人とか何かからもたらせるか、この2つしかないみたいな、論理的に言っちゃうと。で、自分で見出すか、誰かからこうね、もらうかっていうような、バランスだと思います。全部自分でやってたら辛いじゃないですか、全部自分で得なきゃいけない。とはいえ、全部他人からだと、勉強とかをね、特に学校の勉強とかやらされている感覚とかって、経験された方は多いかなと僕は思ってるんですが、それだと全然なんですよね。全然身につかないです、本当に。でも、そこに少しでもスパイスとして自分の興味とか、もしくは、自分の興味ばかり走る人だったら、他人のね、ちょっとしたスパイスっていう、こういうのがあるんですよ。のが、いいのかなと思って、バランスなので、偶発性だけでやれっていうことじゃないですね。で、なんで偶発性とか言ってるかっていうと、そもそも全部必然で、決まったことしかできない。さっきのバランスで言えば、自分が得ようとしたものしか得られなかったり、他人からのもので押し付けられていったら、ちょっと不健康かなという、ヘルシーじゃないと言えばいいし、正直ですね、ここは論理的な話じゃなくて、面白くないっていうだけなんですよね。で、僕の場合、慣れてしまうと、飽きるってどういうことかなと思いまして、要は、面白くない、つまらない、要は飽きる、退屈だみたいな話ですが、それはですね、慣れてしまうことなんですね。つまり予定調和で、こう来たらこうなるよねってパターンが読めてしまったり、この展開っていうのは、予想できてるしとか、この、 話って前もしてなかったってことで、同じ話をねずっとしている。でその点それがですねアップデートされたり、実はそう思ってたけどか違うかもねってあれば、だいぶ話が違ってくるじゃないですか。なんでその慣れてしまうっていうことが、まさに飽きるってことかなと思います。逆に言えば慣れない、っていうのがいいから。ただ慣れなさすぎると今度はそれもストレスになるというか、あの例えばいつまでたっても仕事を覚えられないとかだとちょっとしんどいじゃないですかみたいな。だからあのバランスですよってことで、あの0か1で、つまらないか面白いか2択みたいなね、そういう世界観じゃなくて、あの面白い部分につまらさもあり、つまらさの中に面白さがあるかもしれませんねぐらいですか。はい。で、まあ、そういったところで、ね、偶発性を作っていこうとしているのは、まあ、僕自身が慣れてしまうと飽きてしまうというか、っていうところでの問題意識になります。で感覚的に言うとですね、そのへえそうなんだというその相づち、へえそうなんですねぐらいのもので、もへえそうなんだはあのやりすぎると、あのへえそうなんだで終わってたら、あの話聞いてんのか、なんかその相づちだけで済ませてて終わるのかっていうと、それだけだと本当は話聞いてないじゃないですか。そのこういうことはどうなんですかとか聞いたり、自分もこういうのを、思い出したけどそれ似てますかとかね、そういうことをしないと話としては多分成立してないです。あのただ相づち打ってるだけなんで、まあこれはですね、実はあのね、あなたがどう感じられるかによるんですけど、へえそうなんだを言っとけばいいとかそういうことじゃもちろんないですよ。でまあ、へえそうなんだ面白いねぐらいの感覚で話が、こちらからしたり、もしくは相手が展開ね、盛り上がったりみたいなところがまあいいんじゃないかなと思ってるぐらい、で絶対盛り上げなきゃいけないわけじゃないですよね、っていうのがまあ、人とね話す時に、なるといいかな。まあだから共通点とかあると話しやすいですけど、共通点だけだったら、なんかなんていうの、逆もありますよね。同じ趣味なんだけど、例えばゲームが同じ趣味って言ってるんだけど、漫画とかね、全然ジャンルが違ってて、なんか逆に揉めたり、同じね作品が好きなんだけど解釈が全く違ってて揉めるってこともありませんか。だから好きよ好きよも嫌のうちじゃないですけど、あのんその意味合ってましたっけ。まあまあまあ、あのとりあえずですね、そのなんだろう、憎いってね、こともありえますから、まあまあそういう負の感情を一旦置いておきまして、なんだろう、その「へえそうなんだ面白いね」ぐらいをこういろんな物事に、まあそれは他人の話だけじゃ、だけじゃなくて、下回ってないですね、だけじゃなくて、まあ本とかね、そのニュースとか何でもいいんですけど、その出会ったものに対して、見たものとかに対してそう思えたらいいよねって、まあ、そんな魔法があるわけじゃないです。で前回お話ししたところで確か言ってたのが、なんか雑誌ね、博報堂のね、が出してる広告っていう雑誌があって、まあ、それ面白いんですよね。ただ別に劇的におすすめってわけじゃなくて、あの雑誌っていいんや、面白いかもねっていうぐらいの話です。基本的に読み物ですね、インタビュー系の読み物だから、そのインタビューとか人のその会話とか対話っていうこととかをなんか読むのがなんかしんどいとかでっていう人は全くおすすめしないですね。はい、で好きな人はまあいいかもしれない。で、で雑誌ですね。で例えば、さっきですね、その Kindle のね、アンリミテッドって、まあ Kindle のまあ何だろう、あの、特定のものですけどね、全部じゃないですけど読み放題っていうのがありまして、それをですね、雑誌もいくつか読めるんですよね。で「あのダイム」っていうね雑誌がありまして、パラパラね久しぶりに見てたんですよね、 Kindle。あ、結構見えるんだなってことで、まあ、100ページぐらいあるんだけど、まあ、本当にパパパって見てるだけなんで、なんだろうな、そのしっかり読んでないですわっていう感じで、ダイム作ってる人がいたら申し訳ないかもしれないですけど、パパパって見てって、本当になんか 2,3 個、あ、これ面白いなみたいなのが、面白いなっても気づいたことがあったっていうことなんですよ。で、まあ、一つはあの空き家の話で、何だったかな、まあ空き家をね、あれだ、なんだ、キノコですね、キクラゲとか、そういうのを空き家活用するネタみたいなのがあって、へえそうなんだ、まあそれぐらいですよ、へえそうなんだ。もう一個はですね、もうこれもあの、まあ、しょうもないというか、たわいもない話なんですが、プロテインってありますよね。プロテインとか僕別に飲んでないんですけど、プロテインのその比較表みたいなのがあって、あ、プロテインって結構するんだみたいな。 プロテインとかね飲んでる方だったら、把握されてるかもしれないですけど、グラムで換算されててちょっと笑ったんですけど、5円1グラム5円から10円までしないかな、9円とかですけどするんだと思って、結構いい値段するんですよね。だからキロ単位とかで売ってるんで、もう5000円とか6000円とか7000円とかするんですね、あのキロの粉粉って言ったら怒られますけど、はい、だから筋肉ってお金かかるんだなと思って、筋肥大とかねされてる方は、まあなるほどと思いました。詰めるって感じですね。で僕自身別にマッチョになろうとかそういうのはないんで筋肉質じゃないあのポッドキャストダラダラ系、ポッドキャスターかもしれませんが、まあそこは置いといて、そういう雑誌をパラパラ見て、ね、そんなことしたんです。まあ他にもいくつかあったんですけど、へーぐらいです。もうそこはあのあんまりなんだろう言えるぐらいのものはないんですけど、なんかそういうのを見て、まあ、で思い出すこともあるんで、別に見ることがダメとか思わなくて見たと。で、雑誌って、そういう感じで、まあ、読んだらいいんじゃないかって、別にあの本でもそうやって読んでもいいと思うんですけど、自由に読めばいいと。でその時に、さっき言った偶発性の話に戻ると、じゃあその空き家とかもしくはプロテインっていうのを僕が意識しようとして、まあ、要はアンテナにかけて得るぞと思って見てたわけかというと、全くそうじゃないんですよ。見てて、あ、そういうものがあるんだって、要は雑誌というその外部刺激を持ってきて、それで自分に持ってきた時に起こる、まあ、自分の中の脳のなんかこう刺激というかね、なんかシナプスなんか分かりませんが、ニューラルネットワークですか、ニューロンですか、分かりませんけど、そのなんか神経細胞がなんか電気ね、神経細胞が刺激される、まあ、電気が走ってるか分かりませんが、刺激されて超高速で刺激されて脳の中で何か起きて、ああみたいな、で実際になんで空き家のそのキクラゲって知ってるかというと、実はそのタクシー会社のところが、キクラゲを栽培した新規事業っていうのは実は知ってまして、あるよねみたいな感じでは見てたんですけど、あ、他でもねそういうようなものをやっている人もいるのかなぐらいです。ちゃんと見てないです、すいません。キクラゲじゃないけど、まあ、キノコぐらい空き家活動としてやる、まああの、なんていうんだろう、その、新しいね空き家って言っても、いろいろな活用がありますから、まあ、そういうネタとして仕込んでおいてもいいかなぐらいです。で、そういうですね意識をして、プロテインの話もそうですが、意識をしてて得るものってやっぱり限界があって、やっぱり3段階ぐらいあると思うんですね。とか3エリアというか、まずはその、意識しているってことですね。よく意識しろって言うけど、意識したら確かにそれは集められるんだけど、その意識にかかってこないものも多いわけですよね。伝わります？だから、ここで、なんだろうな、ダイムっていう、まあ、雑誌、ご存知か分かりませんが、そういったなんか流行りものとかトレンドみたいなのを追ってるものなわけなんですけど、それを追う時に、ごめんなさい、空き家ビジネスとかっていうのを考えている人が、多分これダイムって手に取らないと思うんですよ。例えば全然違うそのビジネス系の、なんだろうな、ものとか、なんだろう、それこそ、不動産が界隈のものとかね、建築とかね、とかあと行政のなんかそういうなんだろうな問題とかで、つまりその切り口っていうので、すでに意識した時点で取ってくるものが違ってたりするわけですよね。ここら辺って伝わってます？つまりその外部刺激でダイムって選んでるけど、その選んでる時点でもはや始まってるって感じなんですよね、この偶発性。だから別にダイムが空き家ビジネスをやるために必要な、情報源ですなんていうことは誰も多分言ってないし、ダイムも多分言ってないと思うんです。でもそういうネタもありますし、まあビジネスパーソン向けってことなんでしょう。そういうのも放り込んできたり、そのなんか副業でやりたい人とかね、なんかそういうのも視野に入れてるんじゃないかなって思って、読んでます。で、ですがあくまでもそのアンテナ、ごめんなさい、3つのエリアっていうか3つに分けると、興味がある関心があるものっていうのはやっぱ一つある。ただこれはあのなんていうんですか、情報源をやっぱ取りにくかったり、そのこれだっていうのをやっぱり取ってくるのは難しいんですよね。だから、なんだろうな、でもう一個それがあると。で真ん中にはどちらでもないみたいなものがいっぱいあって、要はなんで知ってたり知らなかったり、そこまで興味がなかったりあったりみたいな、そのなんていうか、そのそこまででもない、どちらでもないみたいなものがやっぱり多い。でこれをあの丁寧に扱った方がいいです。であと 逆もあって、興味がない関心がない、もうシャットアウトするみたいなもので、このだからつまりですね、シャットアウトする興味がないものと興味があるものって、まあ、真逆のようですけど、まあそこまでね、あの 厳密に捉えなくていいんですけど、ブロックするとこれは嫌だっていうのって、まあ、そこまでないんじゃないかと思います。嫌なものももちろんありますよね。でもそれはやめると。でもう一方でこれは必ず見たりするっていうのもあるんじゃないかと思うんですね。でもそれらで構成されること、それらで世界を構成したらかなり偏るじゃないですか。なんだろうな、別にこういう人がいたら怒られるかもしれないですが、まあ例えば外に出かけて食べるものはオムライスしか食べないみたいな人が言ったと思います。それはそれでいいんだけど、他も食べてくださいっていう ところと一人でそれで言ってたらいいんですけど、誰かと食べるときにお店で食べれないじゃないですか、ものが。だからまあ逆にオムライスが食べれるところしか行かないっていうね。それはそれで面白いですけど、ちょっとね困ったりしますよね。まあそれは置いといて、それが好きか嫌いかだけでっていう人間論みたいな考え方なんですけど、まあそうじゃなくてどちらでもないものを大事にしよう。でここで設定として今のさっきのダイムっていう雑誌は、まあ書店とかね行かれる方いたり、もしくは Kindle Unlimited を、使ってる方いたらダイムの方見てもらえばいいんですけど、その雑誌をね、まあ雑誌の何でもいいですけど、雑誌を見てどちらでもないんだけどその雑誌を見てみるってところまでいけるかどうかですよね。だからまあ表紙とかでジャケットでとか見てとか、書店だったら、近いのがそのね雑誌コーナーとか本屋行ってなんか見て、なんだろうねこれぐらいでパラパラやる、目次見るぐらいでいいと思います。全部やらなくても目次ぐらい見てパラパラやるぐらいだったら、まあ別にそこまでね怒られない。立ち読みだけされるとちょっと困りますが、まあそういうの何回かね本屋さんだったら行って、なんか買えばいいと思いますから、そこは適宜、ご購入くださいと。別に出版関係者の人じゃないですし、書店関係者でもないですけど、でそういうところで、まあ一つありましたと。でプロテインの話も全然ねどちらでもないというか、むしろプロテインとか、まあ、買わないですし、買って飲もうと思ったことも、ないので、その筋肥大、マッチョとかでもないですし、そのなんだろうな、いわゆるサプリメント的にね、タンパク質がとかってことも、ないです、ちゃんと管理できているわけじゃないんで、まあ、そのあたりよく分かってないですが、まあまあそこら辺は置いときましょうと。でここでやっぱりですね、ちょっと長くなりましたけど、偶発性って作るのにはその、ね、アンテナとして立ててるか立ててない、もしくは好む好まないっていうのの両極端のものじゃなくて、どちらでもないものを開発するっていうのが一つのポイントだっていうことですね。つまりこの雑誌っていうのがどちらでもないものを刺激できる、まあいわゆる刺激ができる、こうなんだろうな、材料というか、うまくそれがなんだろうな、自分のね刺激として使えるっていう、外部刺激として使える外部環境、もしくは材料ですね、刺激する、まあだからトリガーですね、アイデアトリガーなんて僕は言ったりしますが、そのアイデアトリガーみたいなものになりうるっていうことかなと思ったりします。この話はですね、まあなんか、昔書いたりね言ったりしたことあるんですけど、このラジオでね、四国ラジオで言ったか分かりませんが、そんな気がします。だからそのアイデアトリガーとなる、要はそのどちらでもないものをなんか得て、あこんなのあるんだなってことを刺激するっていうものをいろいろ仕込まれるのがいいかなと思います。でそれが一つは雑誌でした。で雑誌っていうのはいろんなものをまとめてきたりする、だからテーマがもちろん違いますよね。全然知らないけど高校生の部活とかね、その高校生向けのとか、まあそれこそ小学生ね、男子もしくは小学生女子が読むものとか、それこそ20代女性が読むような、美容雑誌とか読んでもいいし、全然興味ないけどアイドルのやつ見るとかもありだし、登山行かないけど登山ね、登山ガイド見てもいいし、写真のなんだろう、カメラすらも知らないね、スマホですら写真撮らない人がその写真のね、写真誌見てもいいと思うんですよね。技術系のやつとかカメラね、雑誌読んでもいいと思うんですよ。そこら辺から実は読んでね、アクセスしていると意外にいいんじゃないかって思うことが結構あります。まあ逆もありますよね。いや、なんかもう二度と関わりたくないとか。まあでもさすがそこはないと思うんですけど、強要されれば嫌になりますよね。必ず写真毎日一枚撮りなさいよって言われて、好きでもないのに撮らされたら嫌になりませんかっていうのと一緒ですね。ゲームでも一緒だと思います。で、もう一個ですね、雑誌だけじゃないですよと。で、雑談もその一つかなと思います。雑談言ってきてますが、その偶発性っていうことで作る意味では雑談は非常に大事かなと思います。自分の話も相手によってはそれを拾ってくれて広げたりくるし、違うことを言ってくれたりするし、まあ逆に自分が聞く側の、聞くとか話す側両方だとしても、聞く側でも相手のことから全然知らないことを知ったりします。それはすごく面白くないですか。で、僕は思って、 ってます。まあ、だけどこの雑談って結構、難しいなと思ってるのは、自分のアップデートも必要ですし、情報とか、あと相手のことを把握してたりする必要もあるから、どこでも誰でもできるかもしれないなっていうのはあんまり思ってなくて、ある種共通点とか何かそのなんか出会い方とかもしくは話のこの、まあ、質といいますか目線みたいなものもある程度あるのかなと思ったりします。まあ気が合う合わないがあるので、その気が合わない人と雑談をして仲良くなろうとかそういう話じゃなくて、なんかこう小話というかこんなことありましたよねぐらいの簡単に言って、まあ、要は世間話みたいな感じですかね。そういうの含めて、楽しめれたらいいかなって感じです。それもさっきと一緒でコツっていうか、まあ見方としては別に興味ある興味ないとかね、天気の話したいしたくないとかじゃなくて、どちらでもないようなものっていうのが一応あって、そういうのを大事にしてったら偶発性というか、それ面白いよねっていう、まあその要はポジティブに捉えることはもちろん大事なんですよね。そんなつまんないよねとか言ってたら何もネタが拾えてこないんで、そのフィルターはまあ緩めにして、緩めじゃないかな、まあ全部通す感じですよね。あ、いいよねいいよねって感じで取っていくといいかなと。でその代表なものが雑誌と雑談ってことで、まあ両方と雑雑してるんですけど、雑なものっていう意味じゃなくて、いろんなものをこう、なんだろうな、まとめたものっていうのは面白いかなと思います。でここまでいくと疑問に思う方もいらっしゃると思うんですけど、じゃあそれはいわゆるトリビアじゃないけど、雑学とかね、その博学といいますか、いろんなことを知ってて、なんか辞書を読んでいけばいいんじゃないかとかね、いろんなものを詰め込んでいけばいいんじゃないかっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それはまあ本当に興味だけだと思います。うん、興味だけっていうのは、それをやりたいなら別にやればいいんですけど、なんだろうな、それを知ってて、別になんだろうな、知らなきゃいけないってことではなくて、ただ知るっていうことが、目的じゃないんですよね。これ今言ってるのは、アイデアを作り上げるのその材料とかネタっていうことなので、なんだその、どっかから適当に、じゃあ辞書を1ページ目から見てってとかってやっても、多分面白くないと思うんですよね。うん、でなんで面白くないかって言ったら、ここでポイントになるのはやっぱさっき言った飽きるんですね。慣れてしまう。今日は辞書1ページ目だ、次2ページ目だって言って、3ページ目だ、あ、じゃあもうなんか書いてあること知っているし、なんかつまんないよねみたいになりませんか。じゃあ雑誌もその義務付けて毎日1冊読むとかっていうと、多分面白くないと思いますよ。なんかやらされてる感があるというか。なんでここが非常にポイントになるんですが、やらされてる感じゃなくて、自分がやりたくて読んで面白そうだなとか、なんだろうなっていう気持ちにならない限りやらない方がいいまであるかなと思ったりします。うん。でも雑誌を読みたくなる気持ちって何かって言ったら、結構僕もなかなか定義できないんですけど、やっぱですね、単純シンプルに感情として、なんかなんだろうなこれとか面白そうだなっていう、そのページをめくってもいいよねってね、Kindle だったらマウスとかタップとかですよ、してもいいかなとか、ダウンロードしてもいいかなとかね、そういう感じですよね。うん、で当然ここで時間もありますから、時間がそんなないですって言ってたら話が終わるんで、その余白はまあ何かしら作っておく必要があるかなとは、もちろん思ったりします。で雑談もそうですよね。で無理にそのね、なんかそこまで話したくないとか人に無理にしなくてもいいし、自分もそこまで今話せないですよって時に無理にしなくてもいいんで、ここが多分ポイントで、無理にやらないってことですよね。うん、無理にやると多分しんどくなりますね。でその雑学みたいなのを得ていった時に、なんかその水道の蛇口の由来はとかって言っても、うんちくみたいなのを語り始める人がいるというわけですよね。でこれはなんだ、それを語ってくださいとか、そういうのを求めてますっていう、それは状況であればもちろんいいんですが、求められてないのにそれを言われてもっていうのはよくあるわけじゃないですか。うん、まあでもね、これ別に僕が完璧ではもちろんなくて、それを求めてないよって時に言ってしまうこと、まあよくあるのがアドバイスですよね。相談におけるアドバイスじゃなくて、話を聞いてほしかったっていうだけのものってなんか割とあって、この辺り難しいよなと思ったりします。ただまあそこでコミュニケーションによってだいぶ緩和されたり、ずれって吸収できるんで、まあ、そこは相手を理解しようとするとか、もしくは自分がどういうふうに伝えるかをこう気をつけるとかね、そのなんかお互いのねものだかなとは思うんで、すなわちすぐね、なんかトラブルになるってことはないと思うんですが、なんかそういうなんだろうな、まあそもそも相談来ないですかね。そのコミュニケーションが取れないとかね、関係値が悪い人に相談ってなかなかないと思うんで、 まあ、そういうのありますよね。だから博学とか博識であることを別にダメだとか知識ある人を否定してるわけじゃないんですけど、その何だろう、その雑多に詰め込めばいいですよっていうのもまさにコンピューターとかそのまあ AI とかに勝てるわけではないので、それがですね自分にとってそのまあ意義じゃないです、意味ですね、自分にとって面白いなとかなんか乗るなといいなっていうのがいいかなと思ったりします。でかつさっきのまあダイムじゃないんですけど、自分がちょっと面白そうだなっていうのをまあ見たり、もしくは面白そうだなとか、これは好みかもしれないなぐらいのその何だろう、なんかもう好きだからって決まってるものじゃないものをまあ拡張していく、もしくは開発って感じですよね、開拓していく感じのものがいいんでしょうね。だから新しい人と出会うっていうのは結構面白くて、その人が興味あればその人からいろいろ話をしたりね、広がったりしますし、まあ逆もありますよね。なんだろう、まあ逆はやめときましょう。逆はやめときましょう。ちょっとネガティブな話になった。逆はないですね。逆はないです。やめときます。はい。で、まあその要はですね、いろんなもの、まあでも情報はありますよね。雑誌見たんだけど全然面白くなかったとかはもちろんあると思います。本を読んだけど全然面白くなかった。でもそれはまあリスクリターンの話で、なんで面白くなかったんだろうとかってことを考えた時に、多分求めているものが期待値が高かったり、そのなんだろうな、自分の目利きとか、面白さっていうところの、なんだろうな、設定が違ってたのかなっていうところですね。で、この今回ですね、ポイントとしてのその偶発性っていうことを高めるっていう意味では、シンプルに雑誌を見ましょうとか雑談しましょうっていうことをまあ言ってる部分もあります。ただそれを義務化すると今度何が起きるかっていうと、次の問題がその慣れてしまうってことですね。慣れてしまって、まあ、普通になると。よって、刺激が足りなかったり、もしくはその刺激がされてるんだけどもう気づけなくなったりする。まあ、雑誌もですね、同じものを見続けたら構成が同じだったりすると、まあ、飽きてきますし、その内容もあんまりアップデートされてなかったり、もしくはその雑誌でねシビアかもしれませんが、僕なりに見ると面白いコンテンツが、まあ、1個だけじゃちょっと弱くて、やっぱり 1,2 個欲しいかなっていうね。でもちろんその 1,2 個がすごい自分にとってなかなか得られない視点とかだったらまあ見たりするんだけど、雑誌じゃなくてもそうですよね。なんか情報を得たりとか、なんか人の話でもいいし、あこの人自分と違う視点で面白いものを持ってるなとか、自分とは同じねものを見てても違うところが持ってるなって言ったら、やっぱその人の考え方とか僕聞きますし、話しますし、また話したいなと思いますよね。それがあるかないかってことかなと思います。四国流ラジオもそうなってたらいいんですけど、このあたりはちょっと僕も分かってないところです。はい。まあ、でもそう考えると、まあ、ふと我に返るというか、振り返ると、こういう偶発性みたいな話をしてて、そういう呼び方あるんだってことが、まあ、ね、一人の方でも届いてて、それをなんか試しにやっていただいて、それがなんかね、それこそ、ミッション、ビジョンでご機嫌社会、アイデア社会で、ね、アイデアパーソンですよね、なんかご機嫌な人を増やすってことになっていくんじゃないかなと思ったんで、これはちょっといいんじゃないかなって手前味噌ですか思いました。はい。飽きてしまうっていうことがポイントだと思います。人って飽きますから、その飽きないためにどうするかで、楽しむためのその土俵というかフィールドみたいなのがやっぱり自分にあったりすると思うんですよね。リスナーのあたりもあります。こうすれば飽きない、まあ例えばラーメンが好きだったら全部ラーメンに例えたら飽きなかったらラーメンに例えればいいんですよ。でもそれを人の目が気になるとか、なんかそのいい年してラーメンがとかね、なんかわかんないですけど、そういうことを思ってしまうんで、ダメというかね、なんだろう、アイデアが広がっていかないですよね。もう爆発させてラーメンのもので全部英単語覚えるとかね、わかんないですけど、できるかは。その自分なりの楽しみ方とか工夫の仕方っていうのを、やっぱりそこで自分が興味を持てるものに掛け算する。だけど興味を持てるものだけじゃなくて、持てる対象だけじゃないですよ。持てるもので、そうでもないものをちょっと開発するって感じですよね。正確に、適切に言うと。だから最初は面白いかなっていうのは、全く知らないものは面白いかなと思えないけど、面白そうだなぐらいのそのなんか、まあ、良い意味での事故というか、アクシデントってことで、あ、そういうのを手に取ってみたらいいよね。だから、ある種、ゆとりがないとダメで、雑誌をパラパラする時間がないとダメだし、その雑誌をね、見るのも、その美容院とか、まあ、床屋でも何でもいいんですけど、行った時に待合室で読んでるとかね、その時に見かけるとかね、手持ち無沙汰で見かける。これは悪くないんじゃないかなと思います。うん。でもなんかそういうものなんじゃないか、余白ってものもやっぱだから最後になってね、 簡単に話まとめるとやっぱり余白が大事で時間の余裕ですね。だからその時間の余裕も人によって違ってくるんで、その何もしない時間っていうのを、なんか無理やりに入れてみて、その手持ち無沙汰みたいにするとなんか吸収率上がるみたいなのがあったりします。で、偶発性っていうのも偶然性ってことでもいいんですけど、その高められる、要は、そのなんだろう、エンカウントというか出会う回数を増やそうとするってことですね。で、その外部刺激ですね、材料として雑誌とか雑談とかそういうのは全然ありだし、まあ他のものもあるかもしれないですよね。人によってはゲームとか漫画とかそういうのをやってて、だ漫画好きだから読んでって、そのいろんなね物語があって、こういう世界面白いなとか、この切り口はなかったなってことで、開発できたりすると思います。で、その時に漫画が好きっていうところあるんだけど、その漫画でもいろんなものがありますから、その興味ジャンルをいろいろ見ていった方がまあいいかなと。でもそのいろんなジャンルの漫画を読むってことが好きじゃなければ、それ無理にやる必要はないから、ここはもうやり方次第かなと思ったりします。はい。で、飽きてしまうので、飽きないためにはやっぱりその自分が何についてどういう状態だったら面白いのかってことをやっぱり考えなきゃいけなくて、僕はですね、その何だろうな、やっぱですね、その人の考え方で、まあ一人でも何でもいいんですけど、その人の考え方聞きたいなっていうのがあります。で、それはですね、いろんなあの人と話をしてって、そのなんか理解したいっていうのがあるんでしょうね、きっとね、その人で。同時に僕も自分のことを理解したいと思ってるのかもしれません。はい。で、あと、あの、その面白いって何かって、やっぱり言語化できないんだけど、できないと思ってるんですけど、ただ言語化できる部分はありますから、なんで面白いと思ったのか、面白いと思ったんでからやりましたって言っても、その面白さをやっぱ説明しても、面白さ説明したら遅くないですか。例えばお笑い芸人さんのネタを説明したら、そういうことで面白いのかっていうのを説明されても遅いんですよね。その話が出た瞬間に伝わってなきゃいけないんで、その、笑いの伝達スピードは、あの、その超高速じゃなきゃいけなくて、もちろんその時差があって後で笑えるっていうのを狙うのもあるんですが、基本的にその瞬間に笑ってもらえないと、そのライブ感とか臨場感っていうのはなかなかね、難しいんだろうなって思ったりします。はい。で、それがですね、解説して説明してるっていうのはやっぱ速度が遅くて、まあシステム1システム2じゃないんですけど、やっぱりですね、その、感覚とか感情っていうのは楽なんですよね。だけど、その面白くないから全部やりませんっていうことになると、その意識した面白さ、とか、無意識の面白さ、まあ、分かんないです。意識した面白さと意識しない面白さ、ちょっとよく分かんないですけど、全部その論、感覚でやれってことでもないですかね。そこもあの誤解いただきたくなくて、面白いと思えないならやらなかったら何もやらなくなってしまうじゃないですか。その世の中とか日常が生活がね、面白さがなかったらやらないじゃないですか。だからやりながら、やっぱその最初の方で言ってたね、バランスですね。やりながら何か面白さを入れていくと。だからここでやっぱアイディアの可能性としてやっぱ出てくるなと思ったのが、改めて言うと、自分がそこまで面白くないなとか、そこまで興味関心がなかったかもしれないなって、あのブロックしてたわけじゃないけど、あ、でもそれは実は自分が、まあ、なんだろう、食べ物だったらそうです、食べて知らなかった味とか、そういうやり方があるとか、調理方法でもいいですけど、まあ、DIY みたいなもので日曜大工みたいなことしていろいろできるとか、それこそプログラミングでもいいんですけど、コンピューター自体をどう使うかとかもあるじゃないですか、 IT ね、まあ、AI もそうです。そういうのを道具の使い方をして新たなものを知った時に、あ、それやってこなかっただけなんだなってことで、別に絶望する必要はなくて、今からそこから気づいた時からやっていけばいいかなと思うんですよね。そういう時ってやっぱりアイディアだなと思ってて、自分が飽きさせないような仕組みを作るアイディアみたいな感じ、もしくはもっと分割して飽きないためのアイディアとか、面白がり続けるアイデアとか、面白いものを見つけるためのアイデアとか、その工夫とか仕組みをぜひですね、今回のヒントにしていただいて、偶発性をは作れるんだと。こういう、ね、雑誌を見るような感覚、もしくは雑談をして楽しんでいるような感覚、自分が思ってなかったようなものに出会うような感覚っていうのは、まあ、どんなところでも僕は面白いと思ってるんですね、僕その感覚は。だから僕にとって、まあ、本を読む人だったら本屋さん行くっていうのが僕は好きですし、面白いなと思います。だから物によっては本を読んでて、あ、こういう考え方の人いるんだ、面白いなとか、まあ、さっき言ったね、何ですか、あ、そう、ハグオドンね、広告って雑誌でもインタビュー記事が載ってるんで、あ、こんな人いるんだって、そのインタビューによってその人の存在を知るってこともありますから、そういうのも面白いかなと思いました。少しでも参考になれば幸いです。ここまでお聞きいただきありがとうございました。四国リラジオ大橋でした。以上、失礼いたします。